皆さんこんにちは。日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの渡辺と申します。先ほどの C シャープ6の新機能に続きまして、こちらも25分間でビジュアルベーシック14の新機能についてご紹介させていただきます。私はですね、先ほども申しました通り、日頃ですね、アカデミックエリアでのエヴァンジェリズム活動を行っておりまして、昨今の K-12 小中高生向けのプログラミング教育のブームに伴って、プログラミング教材の開発であるとか啓発活動に力を入れております。その関係もあってですね、プログラミング言語に対して、さまざまなプログラミング言語に対して注目をしておりまして、今回こちらのビジュアルベーシックの新しい機能についてもご紹介させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。はい、先ほどと同じような流れでですね、ビジュアルベーシックの歴史を簡単に振り返りまして、ビジュアルスタジオを使ってですね、できるだけ多くですね、ビジュアルベーシック14の新機能をご紹介していければなと思います。はい、これは先ほど使った資料と同じになります。ビジュアルベーシックと C シャープ、.NET のまさにファーストクラス、中核の言語になります。2000年の .NET フレームワーク構想から、2002年 .NET フレームワーク 1.0 の誕生によりまして、 C シャープ 1.0 と、それまで、Windows 95時代から非常に開発言語として重宝されておりましたビジュアルベーシックですね、そちらが7として新たにマネージドコードとしてこちらに加わりまして、日々進化を、年々進化を遂げております。で、先ほども申しました通り、言語単体の進化ではなく、常に .NET 言語の特徴としましては、言語、それから開発に利用するライブラリーであるフレームワーク、 .NET フレームワーク、それから開発に使う開発ツールであるビジュアルスタジオ、こちらが一体となって進化しているというところが最大の特徴であり、最大の強みであると思います。言語自体がですね、いくら先進的な機能をどんどんどんどん追加していっても、それをサポートするライブラリーであったりツールがなければ、我々開発者は開発することはできません。この3つですね、言語、フレームワーク、ツールというのはまさにいつも一緒になって出てくるというところが、この .NET のビジュアルベーシックの良いところだというふうに思っております。新機能の方を見ていきます。コーディングエクスペリエンスというところは、まさにビジュアルスタジオがもたらす新しい機能になります。後ほど実際のビジュアルスタジオの方の画面の方でもご紹介させていただきますけれども、まず電球マークですね、こちら、電球マークがついて、何かコードに不具合があったり、エラーがあったりした場合、こちらの電球マークをクリックしていただくと、こちらで修正のポイントであるとか、あるいはコードをこう書いた方がいいよっていう、まあ、サジェスションが出てきます。で、こちらを使いいただくことによってリファクタリングをしていくことができます。ビジュアルベーシック、これまでリファクタリングの機能が今一つ弱いと言われておりましたけども、このビジュアルスタジオ2015からまさにこの電球マークを使うことによってリファクタリング機能が大幅に強化されているというところがお分かりいただけるかと思います。それからツールのところですね、こちら XML ドキュメントをコメントアウトしていったときにですね、コメントを3つぐらい重ねますとですね、こちら XML のドキュメント色分けされて出てきます。で、なおかつこちらインテリセンスも聞いた形でですね、コメントの中なんですけども、インテリセンスが聞いて色分けされて XML ドキュメントのコメント参照をすることができるというような機能が追加されております。ツールティップの色付け、こちら実際ビジュアルスタジオ2015を使っていただいている方はお分かりいただけるかと思います。関数をこう省略形にした形で、そこのところにカーソルを持っていきますと、その関数の本体を表示してくれますけれども、明らか上と下見比べれば明らかな通りですね、カラーリングされて非常に見やすい形でですね、ツールティップの色付けが行われております。インラインの名前変更ですね、こちらも、複数の変数を、まあ、同時にですね、インラインの名前変化を行うことができます。ビジュアルベーシックのプロジェクトシステム基盤というところで、実際のコードの基盤となるところの改良も行われておりますので、こちらも簡単にご紹介させていただきます。まずソリューションエクスプローラーのところですね、こちら参照というものができました。それまでソリューションエクスプローラー、ビジュアルベーシックのところに参照というところがなかったんですけども、参照しているライブラリが何かというところを見ていただくことができます。それから共有プロジェクトですね、こちら、Windows ユニバーサルアプリですね、の開発に欠かせない機能でありますけれども、C シャープの方若干先行して、前のバージョンの方で、こちら共有プロジェクトを使えるようになってましたけれども、 ジュアルベーシックの方も C シャープフォローアップした形でこちらの共有プロジェクトをお使いいただけるようになっております。はい、こちらまさにシステム基盤のところの改善ですね。コンパイル時間自体が非常に短くなってます。 50% の性能アップをされております。ビジュアルベーシックの、まあ、コードコンパイラーそのものに対して大きな改変リファクタリングが行われて性能がアップしているというところはお分かりいただけるかと思います。はい、こちら、ウォッチウィンドウですね。デバッグ時に変数を見ていただくウォッチウィンドウがありますけども、そちらでラムダ式であったりリンクのクエリーが発行できるようになっています。こちら一例を挙げてありますけども、インテリセンスも聞いてこちらで、実際にリンク式を記述して、値を確認していただくことができます。言語自体の強化というところをちょっと見ていきたいと思います。言語自体は C シャープと非常に似ている方針です。まずより簡単な構文でコーディングを可能にするということを目指しています。コード量の削減、いかに簡単に記述できるかというところを目標に小さな機能強化というのがたくさん行われています。それから要望の多かった機能を確実に実装すると、ビジュアルベーシックで特有の例えばビジュアルベーシックゆえにできないこれがあるといいのになと思われてたような要望があるかと思いますけれども、そういったものを着実にですね反映させて、より書きやすい言語として言語の機能強化が行われております。ではですね、実際、これらのいくつかをですね実際のビジュアルスタジオの画面で見ていきたいと思います。はい、非常にちょっとスクリーンが小さくて後ろの方なかなか見えづらいかとは思うんですけども、まず、リファクタリングの強化というところを見ていただきます。お分かりいただけますかね。こういった形で電球マークが出てきます。でこちら、クリックしていただくと、ここの1行のところでですね余分なキャストが使われてますよというところで、キャストを付与するここを押していただくとコードを変えることができます。こちらもまだ不要なキャストが付いてますので、このような形で、まあ自分が無意識のうちに癖なんかでこう書いてしまっていて、まあ、省略できるような部分というのは確実にツール側ビジュアルスタジオ側でサジェストして機能をコードをシンプルにしてくれます。ツールティップのところの色付けはよろしいかと思います。こういった形で、ツールティップ出てきますけども色分けされてクラスとかマスとかっていうところが色分けされて出てきます。XML ドキュメント参照のところちょっと見ていきます。ちょっとこちらコメントアウトのところなので欄外に書かれてますけども、コメントを3つに増やしますとですねカラーリングされたのが分かると思います。 XML のところがカラーリングされてます。でこれ面白いのがですねインテルセンス自体も効きますので、こんな感じでコメントの中で XML ドキュメントの記述インテリセンスを使ってしていくことができます。2つにすると色分けがなくなってインテリセンスも効かなくなります。インラインの名前変換見ていきましょう。こんな形でまあいくつか同じような変数があって名前変換したいときには当然選んでいただいて名前変換できます。ラディウスとか名前変えると、きっちり複数の、インラインで名前を変換することができます。ウォッチウィンドウでのリンクですね、こちらちょっとデバッグをしないとできないのでちょっとデバッグをかけてみたいと思うんですけども、止まりました。下は分かりづらいかと思うんですけども、 インテリセンスも聞きますし、上の文でもいいんですけど、まあ、例えば違うクエリを発行しますと。ちょっと後ろの方見づらいかと思いますけども、こういった形で、ウォッチウィンドウの中でも、ラムダ式であったり、リンクの実行を行って、そこで変数を確認することができます。ちょっと止めます。はい、複数行のコメント、これもベーシック特有ですね。1ラインごとの終端子がないというか、 C シャープのようにセミコロンがないので、こういったことできなかったんですけど、例えばこんな感じでリンクの後ろに、これは非常に便利なんじゃないですかね。今までこれがなかったのが不思議なぐらいの機能だと思いますけども、リンクにわたってこうやってコメントを書いていくことができます。はい、ヌル演算子ですね。こちらもC シャープのところでもご紹介しましたけれども、はてなマークドットでヌル演算子、ヌル判定の演算を行ってくれます。今ここに書かれている通り、ネームですね、ストリングのネームの値が宣言されてますけれども、ストリングじゃないな、上の方でカスタマーですね、カスタマーの値が宣言されてまして、そのカスタマーの値が、まあ、ナッシングであるかどうかというのを判定して、ナッシングでなければカスタマーのネームを入れるというのは、よく、まあ、ヌル判定をして書くようなコードがあります。こちら自体をですね、ヌル演算子を使うと、この1行で済みます。カスタマーがヌルかどうかというのを判定して、ヌルであれば、まあ、ヌル返して、ネームの初期値をヌルにして、ヌルでなければ、カスタマー .name をネームの方に入れるというような感じで、非常にコード量を削減することにも役立ちます。はい、続きまして文字列補完ですね。こちらも先ほどと同じようにですね、ストリングフォーマットを使って、リテラルの中に変数を渡していくような感じですね。これ Hello、You はあなたの身長はいくつみたいな、こんな感じでファーストネーム、ヘイト、ウェイトを返すようなものがありますけれども、この記述自体を直接ですね、01のところにファーストネーム、ヘイト、それからウェイトという感じで、012のところに直接変数名を書いて記述することができます。まあ、これ記述3つですけども、これが4つに増えたり5つに増えたり、非常に対応が難しかったり、ここでバグが出ることが多いということで、こういった改変がなされております。複数行の文字列リテラルですね。はい、これもですね、多分 VB 特有ですかね。はい、開業するときに今までこういった形でですね、&VBCRLF& というようなことを入れて、まあ文字列リテラル、複数行の文字列にわたる場合、こういう改行を行って書いていたものを、この DIMS2 のところですね、同じような感じでこういう感じで書いていくことができます。まあ、どんどん書いていくことができます。まあ、かなりこれもコード量の削減につながりますよね。ただご注意いただきたいのは、これ冒頭にこうスペースとか入れてしまう、タブとかで入れてしまいますと、ここの部分も入ってしまいますので、あくまで足していくときにはこう先頭に渡って書いていく必要があります。ネームオブ演算子、こちらも C シャープのところでご紹介した通りですね、ネームを返す、ストリングで文字列として、変数の文字列の値を返すような、ものがあるとします。ここですとネームっていうものを返したいわけですね、アーギュメントヌルエクセプション でこのネームの名前が例えば変わってしまった場合、ここのアーギュメントヌルエクセプションのネームという文字列は取り残されてしまうんですけども、これをまあ防ぐ、ある意味防ぐために用いられるのがネームオブ演算子ですね。 確実に文字列変更を反映させるということができるようになります。下のような感じで、ネームをネームオブ演算子で囲ってあげることによって、例えば、ネームの値が違う名前に変わっても、確実に文字列変換で、バグをなくして、変換していくことができるというような機能になります。またスライドに戻ります、はい、今見ていただいたように、非常に大きなですね、概念的な変更はないので、何かこう難しい概念を理解して、使うということはない、新機能ばかりですので、実際もう今からですね、使っていただけるようなものばかりです。しかもかゆいところに手が届くという感じで、コード量の削減に非常に役立ちます。それからビジュアルベーシック特有のその複数行の文字列リテラルですとかコメント挿入という、今まで多分要望が非常に多かった部分というのもここで確実に追加されて反映されております。実際のコードの変更ですね、2013と2015、ここが違うよというようなところも書いてありますので、こちら見ていただければ今やったデモと同じようなことが理解できると思います。はい、ビジュアルベーシックですね、すごく歴史があります、今日、簡単に歴史振り返りましたけども、当然マイクロソフトベーシックコンパイラーから始まった会社で、そこまで遡ればマイクロソフトの歴史そのものですので、非常に由緒正しい歴史のある言語です。で、ドットネット の, 中核言語として C シャープとビジュアルベーシックというものが、二大巨頭として確実に進化を遂げているということが今日お分かりいただけたかと思います。で、いろいろな方々ですね、ビジュアルベーシック使っている方々にビジュアルベーシック今後どうなるんですかと聞かれるんですけども、二大巨頭の位置づけ変わりませんので、 C シャープ、ビジュアルベーシックともに今後とも機能強化続けられていくことに間違いないと思います。で、若干ですね、一部の機能で C シャープの方がこう先行して、使われてた、共有ファイルの共有のあたりなんですけども、そういった部分はあるんですけども、ビジュアルベーシックの方で確実に C シャープキャッチアップして機能強化を行われておりますので、安心してお使いください。ビジュアルベーシック の, 新機能のところ10個ぐらい、ビジュアルスタジオを使ってご紹介しました。ビジュアルスタジオそのものが、強化されて、それが言語に反映されてより便利に使える機能のところ、電球マークのところですね、リファクタリングのところとか、それからプロジェクトのシステム基盤、ビジュアルベーシックの言語自体が非常にパフォーマンスが向上して改変されているというところも注目いただければと思います。言語のところはですね、先ほども申しました通り大きな概念の変化はありません。小さい細かく役立つ Tips というのが細かく本当に改良されています。で、それを使うことによって実際コードの見通しも良くなりますし、コードを書いていくことが楽になります。皆様の開発生産性に直結するような改良がされているのがビジュアルベーシック14の新機能だというふうにご理解いただければと思います。ビジュアルスタジオ2015で、今ご紹介したビジュアルベーシックの新機能すべてお使いいただけますので、ぜひですね、ビジュアルスタジオ2015をインストールしていただいて VB の新機能を試していただければと思います。はい、参照としまして、こちらのリソースをご紹介しております。先ほどもちょっとご紹介しましたのでウェブの方をご紹介しますけども、まずはですね、コードプレックス、もう Git の方にも移っちゃってるんですけども、コンパイラー自体がオープンソースになっておりまして、非常にオープンな形でですね、新機能のディスカッション提供が行われております。今日お話しした内容はここのランゲージデザインのところにあるオーバービュー C シャープ6 and ビジュアルベーシック14のところで紹介されている機能ですね。ちょっとネット行きませんけども、 で今後のおそらくですね、次の新機能に関してもこういった形でオープンな形で情報が提供されて、どういった機能が追加されるのか、あるいは皆様からのフィードバックですね、こういった機能を追加してほしいというような機能を言っていただくと、それがビジュアルベーシックチーム、あるいはビジュアルスタジオの開発チームが見て、まさに皆さんの周知の前で機能強化が行われていくというのが、これからの .NET 言語の未来の姿になるかと思います。今日ご紹介したところ、ここでドキュメンテーションされてますので、コード例なんかも載ってますので、今日すべてをお伝えできなかったんですけども、まあ 14、5 個新しい機能がありますので、ぜひこちらもご参照ください。ビジュアルスタジオチームのブログと、ビジュアルベーシックチームのブログですね、こちらも非常に充実しております。ちょっとネットの回線が遅いですけども、新機能を見ていただくことができますので、こちらで新しい機能をご覧になっていただければと思います。はい、それではですね、私のセッションは、以上になります。短い時間でしたけども、ビジュアルベーシック新機能、非常に便利な機能になってますので、ぜひお使いください。ZEB021S、こちらのセッションのアンケートにもぜひご協力をお願いいたします。この後ですね、 Ask the Speaker のところに行きましてですね、先ほどの前にあった C シャープのところと、それから今お話ししましたビジュアルベーシックのところ、何かご質問がある場合はですね、Ask the Speaker のところに来ていただいて、私に問い合わせていただければと思います。はい、本日は短い時間でしたけども、どうもご清聴ありがとうございました。これでビジュアルベーシック新機能のご紹介終わらせていただきます。どうもありがとうございました。